2024年12月、暮れも差し迫ってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。福場です。北海道の僕の住んでるあたりはですね、もう雪がたくさんで、もう日によってはね、電車が止まったりする日もあるんですが、まあそれもまた雪国の味わいといったところでしょうかね。最近の活動としてはですね、先月11月は公演のお仕事がいくつかあってですね、しかもまあどれも北海道内でオンラインじゃなくてリアル、実際に現地に行ってお話をする公演だったので、それぞれの街でですね、いろんな人たちと会えたのがすごく嬉しかったです。札幌、南幌、新篠津などに行きましたが、現地にね集まってくれた皆さん、本当にありがとうございました。すごく楽しかったです。来年はね、2月の2日に旭川でまた公演をする予定がありますので、皆さんもしよかったら、聞きに来てください、ね。まあ、そんな公演のお仕事をしつつですね、先月はこのホームページの音楽室にですね、新曲君も僕も前例を超える前例を作れという曲をねアップしました。まあ、これはですね、1年前2023年の11月にですね、乃木坂スクール前例を超える前例を作ると、まあそういうタイトルのですね、まあ公開講座に出させていただいた時に、やっぱりね、世の中前例を超えていくっていうのはね、大変なことだけど、やっぱり大切なことだなとね思って、まあそんな思いをね歌にしたわけでございますが、まあよかったら聞いてみてくださいなと。でまあその新曲も無事アップされですね、もうこの12月はまあ公演のお仕事もないので、まあ日々の仕事をしながらね、また来年に向かって小説を今書き始めていると、まあそんな日々でございます。では、今回はですね、前回のラジオでも少し触れましたけどもね、この10月10日にですね、初の著書、目の見えない精神科医が見えなくなって分かったことという書籍がですね、発刊されました。ありがとうございます。で、まあ、その制作秘話っていうほど、まあ、大げさなことはないんですけども、まあ、どういうふうにね、この本が作られたのかというのをね、今回はちょっとお話ししてみようかなというふうに思います。そして、今回はですね、その本を一緒に書いたと言っても過言ではないですね、パートナーをお呼びしております。この番組始まって以来のゲストが来ておりますので、この番組のね、後半で登場してもらおうと思っておりますので、皆さん、お楽しみに。それでは参りましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第31回出版記念スペシャル。この番組はただの趣味でお送りいたします。はい、ということでですね、まあ、本が出たわけですけども、もともと文章を書くのがいつぐらいからやってたかというと、まあ、やっぱ小学生の頃からね、やっぱり書くのは好きだったなと思うんですよね。日記とか読書感想文の宿題が好きでしたし、特に日記なんかですね、もう今から思えば何やってたんだろうなと思うんですけど、こう前編後編に日記を分けてですね、今日は前編を書いて、で明日の日記で後編を書いたりしてたんですよ。だから前編で先生をね引きつけておいて、後編で楽しませるみたいなことをね、子供ながらに考えてたんですね。例えば前編の最後で、僕は天井に向かってボールを投げたっていうところで終わってですね、で後編、次の日の日記の頭でバーンと音がして跳ね返ってきたとか、そういう書き方をしてたんですよ。これで前編で先生をドキドキさしといて後編でとかと思ってたんですけど、よくよく考えたらですね、学校の先生ってね、クラスの生徒全員の日記読んでるわけですから、そんな一人一人の内容を暗記してるわけないし、だからもう先生からすればですね、今日の日記は尻切れトンボなとこで終わってるし、もう次の日の日記はもうわけわからんっていう感じだったと思うんです。だからよく赤ペンでですね、 意味が分かりませんって書いてありました。やっぱり文章というのは読む人の気持ちを一番考えなくてはいけないという幼い心の教訓ですね。まあそんなことをしてたわけですね、うん、あとまあ夏休みの自由創作ではですね、毎年こうオリジナルの絵本を作ってまして、なんかね、自分で物語考えて絵描いて絵本作るのがなんか楽しかったなっていう記憶があります。でまあ初めて、活字を打ったのはですね、小学校の5年生6年生ぐらいですけど、まあ、家に父親のワープロがあってそれを触らせてもらったんですが、まあ、当時のワープロはですね、皆さん知ってますかね、あの 今のノートパソコンみたいにディスプレイがついてるわけではなくて、1行たった1行分が表示されるちっちゃい画面だけついてたんですよ。だから1行打って印刷で、1行打って印刷、そういう感じだったんですね。だからあのタイプライターの発展版みたいな感じでしょうかね、うん、でもそれでも自分が打った文章が活字で出てくるのがすんごい嬉しくて、なんかいろんな文章を打って印刷して部屋の壁に貼ってたような気がしますね、うん、でまあ中学に入るとね、パソコン部に入部したので、まあ、ちょっと世間より少し早くですね、インターネットを、まあ、当時はパソコン通信ってまだ言ってましたけどね、パソコン通信で、まあ、メールしたりチャットしたりホームページを作ったり、あとまあプログラミングでゲームを作ったりとかもしてたので、まあ、その中で自然にね、こうブラインドタッチ、キーボードを見なくても打てるようになってたので、まあ別に練習しようと思ってやったわけじゃなくて本当に自然に覚えてたんですけど、まあこのブラインドタッチの技術は将来的にすごく役立ったので本当良かったなというふうに思ってますね。うん。あとまあ中学の頃からね、こう音楽が好きになってギターを始めたりして、まあね、曲作りの真似事なんかも始めてですね、こう作詞ノートっていうのを書くようになったので、まあよくね、こう授業中とか、本当は授業中に書いてちゃダメなんですけど、授業中とかあと家でね、作詞ノートを いっぱい書いてたなっていうふうにね、そんな記憶があります。で高校に入ると、まあ、そのパソコン部とかね、音楽は続けつつね、新しい趣味もまたできてきて、友達とね、こう8ミリ映画を作ったりしたんですね。刑事快感というね、まあミステリーものの、8ミリ映画の脚本を書いたり、うん、あとこうミステリーのね、劇を文化祭でやろうということになって、文化祭でミステリー劇のね、脚本を書いたりとか、まあそういうこともし始めましたし、あとやっぱり一番大きかったのは高校2年で図書委員会に入ったことで、うん、まあじゃんけんで負けてたまたま入ったんですけどね、すごくいいメンバーに恵まれて、またね、今まで推理小説ばっかり僕は読んでたんですけど、まあその図書委員会に入ったことでね、いろんな本に触れる機会があって、うん、本を読むのも楽しかったし、またあの校内新聞でね、あの読書の書評を書いたりとか、ね、人気の漫画の展開大予想とかそういうこともやってたので、そういう原稿を書くのも楽しかったですね。でまあそんなこんなしてるうちにね、やっぱり自分でもちょっと小説書きたいなと思うようになりまして、まあ高校卒業した最後の春休みといいますかね、そこであの図書室の悲惨というですね、まあ人生初のオリジナル推理小説、まあ図書室を舞台にですね、図書委員会の仲間を登場させて、まあ当時流行ってた金田一少年の事件簿みたいにね、事件が起こって犯人はお前だみたいなのをね、初めて書きましたが、本当徹夜でねキーボードを打ち続ける経験っていうのはあの時初めてしましたね。本当夢中になって止まらないんですよね。もう気がつけば朝かみたいなね、初めてあの、うん、執筆のこう楽しみというか夢中になる楽しみというかね、うん、でもせっかく書いたので、これはやっぱりね、図書委員会の仲間に配りたいなと思って、もう卒業してたんですけど、高校に行ってですね、学校の先生に、これちょっと印刷で増刷してくれませんかって言ったらですね、分かったよってこうね、さすがですよね。僕の母校、アカシア。僕の母校はアカシアって言うんですか、アカシアの先生方はね、ほんと優しくてね、増刷してくれたんですよ。で、で、まあ、印刷が終わった頃にね、取りに、次の日かな、その次の日ぐらいに取りに行ったんですよね。ただまあ、十何冊増刷してくださってて、 で感動したのはですね、その増刷されただけじゃなくてね、その最後のページにですね、なんと解説というページを作って、その先生がね、小説を読んで解説のページをつけてくださってたんですね。いやー、本当に粋な先生ですよね。なんかすっごい嬉しかったね。で、まあ、それをあの図書委員会の仲間に配って、まあ、僕の高校生活は終わったわけですけど、まあ、あれがだから人生初の同人誌と言ってもいいのかもしれませんね。まあ、十数冊しか出てないですけどね、うん、やっぱりその経験がね、なんか忘れられなくて、やっぱり大学に入ってからも、まあ、音楽もしながらですね、やっぱり執筆も好きで、まあ、僕は音楽部と柔道部に入ってたんですが、ね、それぞれの部活の仲間をですね、登場させた推理小説をよく書いてて、まあ、それこそまた刑事快感を登場させてね、刑事快感と部活の誰かを対決させるとか、そういう小説を書いて部活のホームページに載せたり、あるいは学園祭で配ったりとか、まあ、そんなことをやっておりました。うん。でも大学の後半、部活を引退して、まあ、病院実習が始まってからですね、まあ、こういろんな科を回りながら、まあ、内科外科、ね、産婦人科耳鼻科眼科とか、まあ、回りながらですね、各科でレポートっていうのを必ず出すんですよね。でそのレポートの最後にですね、僕は必ず感想のコーナーっていうのを書いてたんですよ。まあ、この科を回って僕はどんなことを思ったとかね、うん、どんなことを考えたとか、うん、まあ、それを書くことによってですね、まあ、読んだ指導医の先生の評価は、まあ、賛否両論というか、基本はまあ批判でしたけどもうね、言われてないことは書かなくていいんだとか、ちゃんとみんなと同じ書式で書きなさいとかってよく言われましたけどもね、うん、でも稀にですね、稀に、いやー学生がここまで考えてくれてるとは思わなかったよとかね、いやこれは将来役立つから取っときなさいとかね、いやもうここまで考えてるなら君はもう口頭諮問しなくていい、合格みたいに言ってくれる先生も稀にいてですね、嬉しかったんですけど、うん、まあ結局ね、あの病院実習の1年間その感想のコーナーは書き続けたんですが、でも本当なんか将来役立ったなというか、うん、やっぱりプロの仕事として医療をするようになって、やっぱり学生の時に書いてた何気ないその思いとか何気ない視点、やっぱりこうまだビギナーだった頃こそね、見えてたこととか考えてたことが結構将来迷った時のヒントになったので、うん、まあ書いててよかったなとね思ったりするんですけどね、まあ、当時は怒られましたし減点されましたけどまあよかったのかなと思っております。でまあ、その後ね、大学を卒業してちょっと人生に迷って放浪してた頃もよくやっぱり文章を書いてました。まあ本当将来どうしたらいいか分かんないからね、まあなんとかこの文章を書くことで仕事にできないかとかで、いろんなねこう文芸賞とかに応募したりもしたんですけども、まあ、もちろんそんな簡単な世界、甘い世界じゃないので、全然箸にも棒にもかからずね、うん、まあ自費出版しませんかって言ってくれたところはありましたけどね、ただでさえ無職で放浪してるのに自費出版なんかできるわけもなくですね、うん、まあ、そんなこんなで、迷いながらね、人生の道を探しながら文章を書いたりもしてたんですけど、でその中で特にね印象的だったのがメディカルウォーズという小説です。これはまあ医学生を主人公にした青春小説で、それこそ医学生の苦悩を、まあ、面白おかしく書いたような小説なんですが、まあ、当時どういう気持ちで書いてたのかね、医療の道を離れてたからもう一回戻りたいっていう気持ちで書いてたのか、あの頃が懐かしいなっていう気持ちで書いてたのか、まあでもやっぱり医療が好きだったんでしょうねきっとね、結局そういうのを書いてるうちにやっぱりもう一回医療の道やろうと思って戻ったので、まあ、そういう意味でもね印象深い、小説ですね、メディカルウォーズというのはですね、はい、でまあそっから無事まあ少しして社会人になってでまあね精神科医としてお仕事ができるようになるわけですけど、まあ、そうなったらね職場の病院のホームページのコラムを書いたりとかね、そういうことでもまた執筆の楽しみができました、うん、また精神科医の仕事は非常にやっぱり文章を書くそういう業務が多いので、でも決して全然それは苦じゃなくてですね、やっぱりこう患者さんのこうこれまでの生活史とか、あるいは患者さんのね 語った言葉を文章にして起こしていくのはすごく僕は、うん、なんか心が、まあ、癒されるというか、そういう、うん、作業でしたね。うん、ただだんだんね、その目が悪くなっていってしまって、まあ、30超えた頃にもうパソコンの画面が全然見えなくなっちゃって、さすがに自分で文章も打てないし読めない、これじゃあ仕事にならんわと思った時に、よくお話しする視覚障害を持つ医療従事者の会ユイマール、ね、このユイマールの会と巡り合いまして、そこでまあ目の見えない医療従事者の仲間とたくさん出会って、そこで初めてね、こう音声読み上げソフト、スクリーンリーダーっていうんですか、それを使えば別に画面見えなくてもパソコン使えるんだよっていうのを教えてもらって、で、まあ、早速 PC トーカーというものをね、パソコンにインストールしたらですね、また自分で文章が打てる、読める、嬉しかったですね、この時はね。もちろんこう仕事がまたできるっていうのも嬉しかったし、まあ文章を書くっていうね、やっぱり楽しみがまた復活したっていうのはすっごく嬉しかったですね。うん、その嬉しさの中でですね、書いたのが刑事快感、また刑事快感ですね、刑事快感の指示的受容的完全犯罪というね、快感が精神科医と対決するという、まあそういう小説だったんですけどね、また自分で文章が打てるっていう喜びに満ち溢れてましたね、あの時はね。うん、まあそんなこんなでね、その後まあまたユイマールでこう今展示毎日さんの方でね連載させてもらってるユイマールの心だよりというまあエッセイ、そのライターの一人としてね参加させてもらって、うん、やっぱりお仕事としてねお金をもらって文章を書くっていうのはやっぱりいろいろ難しいなっていうのもすごくいい勉強になりましたし、まあその後もちらほらねこう原稿を書くお仕事、まあ特に自分の視覚障害をねこうオープンにしてからはですね、こう眼科方面でもこういろんな文章を書くお仕事を、まあ、ちらほらいただいたりして、まあうん、そういう仕事もねしてたんですけど、まあ、そんな中でですね、今回本を書いてみませんかという話が舞い込んだというふうな流れでございます。うん、ね、だからやっぱり文章を書くということは僕の人生で、うん、やっぱりもう欠かせないライフワークなんだろうなと思います。まあ、今ねちょっといくつか自分の小説をちょっと手前味噌で、まあ、全然大したもんでもないんですけどご紹介しましたが、その、ね、特に人生の転機となった、図書室の悲惨、そしてメディカルウォーズ、刑事快感、まあ、このあたりはですねこのホームページの図書室にも載っておりますので、まあ、まだまだ拙いものですが、もしよろしかったら、楽しんでみてくださいな。それではね、この後いよいよゲストが登場するんですが、その前に一曲曲を聴きましょうか。もうね世間はクリスマスということでございますので、まあ、クリスマスソングかどうかわかりませんけども、ラブソングを聴いていただきたいと思います。これも東京にいた頃だからもうだいぶ前の曲ですけども、聴いていただきたいと思います。本命、
しまっている本当困りもの。
はい、ということでございましてですね、本命という曲を聴いていただきましたけども、それではここでゲストに登場していただきましょう。今回のゲストはですね、僕の長年愛用した椅子でございます。こんにちは。まあ喋らないですけどね、椅子はここにあるんですよ。聞こえます？ここに椅子が置いてあるんですけどもね、この椅子はですね、僕が大学に進学した時に買ったので、なんか25年前に買った椅子でございます。でも長年ね、さっきいろんなまあ執筆活動の話をしましたが、この椅子に座って僕はあの文章をずっと書いてきたので、ほんとまあこの椅子と一緒にね、こう二人三脚というのが変な感じですけど、やってきた感じですね。でこの椅子をね、横に置いてあのお話ししようと思うんですけども、まあ、2024年今年のですね4月にですね、そのこうサンマーク出版のね、編集者さんのキッシーさんという方がですね、僕を訪ねてきてくださったんですね。まあ、まずメールをいただいて、一回お話ししましょうということで、まあ、北海道まではるばる来てくださって、でも初めて会ったんですけどね、すごくなんかまあ、話が盛り上がりまして、まあ、キッシーさんはまだ若い方なんですけどね、今の時代が見失いかけている大切なものとか、普段そこにあるんだけど気づいてない大切なものみたいなのをすごくこう大事にしてる方で、でまあそれはあの僕が目が見えなくなってから気がついたこととか手にしたものっていうのと、岸さんが言う大切なものっていうのがすごく重なってる部分がたくさんあって、でなんかじゃあそういうのを伝える本を作りたいですねみたいな感じで、こうまあその日は岸さん帰って行かれたんですよね。まあその時点ではまだね、こう半信半疑と言いますか、まあすごい楽しくお話はできたけども、果たしてどうなるんだろうなと、まあちょっと期待しながら待ってはいたんですが、まあそこからしばらくね、連絡も来なかったので、やっぱりまあこの企画はなくなったのかなと。まあもちろんね、あの仕事として本を出す以上、やっぱり、あの趣味で出すわけじゃないので、やっぱりね、こうまあちょっと下世話な言い方になりますけども、やっぱり商品としてね、やっぱり利益につながらないと出版社さんも動かないでしょうから、まあでもまあ楽しくお話ができたから、まあそれだけでもいいかなと思ってたんですが、5月末ぐらいですかね、岸さんから連絡があって、準備が整いました、やりましょうっていう風に連絡来て、ああやるんですかみたいな感じ、ちょっとびっくりしたんですけどね、なんかちゃんと動いてくださってたみたいで、でそっからあの6月7月はですね、まあ、ズームでキッシーさんとつなぎまして、まあ、いろんなお話をどんどんしたんですよね。まあ、どんな本にしましょうかとかもそうだし、まあ、キッシーさんが出すいろんなお題に対して僕はこう思いますとか、こういうのはどうでしょうとかって、まあ、いろいろ話をしたりして、まあ、1回3時間ぐらいのミーティングを、そうね、3、4回やったのかな。それをまあ6月、7月でやってたらですね、ただその僕がいろいろ話したお話をですね、こうあの文章に起こしたものを送ってくださって、やっぱりそれはプロの編集さんですよね。あの、まあ、僕はもう無尽蔵にただ話をしてるだけですから、それをこうあの 3つの章に分けてですね、こういう順番でこういうふうに並べたらいいんじゃないでしょうかっていう、もう草案を送ってくださって、あ、すごいなと思いましたね。やっぱりいきなりね、本書いてくださいって言われて、僕は無尽蔵にこう一から書いてたらこんなふうに綺麗に整わないので、いろんな話を僕が話したのを録音してたんでしょうね。それを小脇石さんこうまとめてくださって、うん、でこういう順番でこういうふうな方の構成でしましょうっていう、うん、でまあタイトルはもう目の見えない精神科医が見えなくなって分かったことでいきましょうっていうのは、これは岸さんが決めてくださったんです、うん、でまあ普段僕はあんまりね、自分のことを目が見えない精神科医とは言わないので、うん、やっぱりこう目が見えないとかね、精神科医っていうのはちょっとパワーワードなので、なんかどうしても先入観が生まれてしまう言葉なので、人間っていうのはね、多面体ですから、確かに目が見えないし精神科医でもあるんだけど、それが僕の全てでは全くなくて、まあ、いろんな面があるうちの一つには過ぎないっていうのは僕の思いなんですけど、ただやっぱりね、有名人でもない、ね、自分が本を出す上で難解なタイトルにしてしまったら誰も手に取ってくれないのでですね、まあつかみとして分かりやすいタイトルにしたいっていうのはすごくもう分かりましたから、それはもう、うん、そのタイトルでいいですよっていうふうに僕も言いました、うん、ただ唯一ね、僕からお願いしたこととしては、やっぱりこうサンマーク出版さんとお話をしてる中でですね、この本はやっぱりなんか目が見えてる人を前提に話が進んでる気がしたんですよね、うん、だからこの本を読んで目が見えてる人が目が不自由な方に対して理解が深まるといいですねみたいな話はいっぱいあったんですけど、でも僕としてはやっぱりこう目が見えてない人も読むっていう前提で書きたかったんですよね。ここだけはどうしてもちょっとこだわりはそれは自分がやっぱり目が悪いから、ちょっと目が悪い人を仲間外れみたいな雰囲気の本にはしたくなくて、でもそれは別にサンマーク出版さんが冷たいとかそういうわけじゃなくて、一般的な感覚としてやっぱりまあそういうもんなんでしょうけど、でもね、そこはちょっとそうしたいっていうのだけはちょっと強く言いまして、そこは、なんかちょっと当初のコンセプトと若干ずれたかもしれないんですけど、仮に目が見えない人が例えば音声とかで読む機会があったとしても、あ、自分とは関係ない話だなっていうふうに思わないような本にしたいっていうところは伝えさせていただいて、岸さんもそれはすごく分かってくださって、そこだけ打ち合わせして、あとはもうサンマーク出版さんの、ね、方針にお任せしたんですけども、でも8月に入って今度は僕の作業ですよね。そのいただいた自分が話したのが文章に起こされているその原稿を使いながらですね、もう一回やっぱりこう自分の言葉に直していったりとか、やっぱりちょっとこれはニュアンスが違うなとかいうところを直していったり、あとここは丸ごとちょっとカットさせてもらったり、逆に丸ごと書き直したりとかっていうのをしているので、結構ねやっぱり時間はいくらあっても足りませんでしたね、まあちょうどねお盆を今年は休みをもらってたので、まあそのお盆をほぼ費やして、この最大本当1日もう12時間以上机に座ってね、何日か過ごしながらやったんですけど、まあずっと大好きなね作業をやれたので、嬉しかったです、でその時に座ってたのがこの椅子なんですよで実はこの椅子ですね、本当昔から一緒にいて、それこそ、ね、大学1年から一緒にいるので、試験勉強の時もそうでしたよ。僕はもう医学部のね、みんなで一緒に勉強して同じような点数を取るっていうシステムが大嫌いでね、もう勉強グループに所属せずに一人で家で勉強してたんですけど、その時もこの椅子はいつも一緒にいてくれたし、あるいは目が悪くなってね、もう試験勉強とかするのがすごくやっぱり見えづらくて、もうイライラしちゃってね、もう投げ出してベッドに飛び込みたくなった時もこの椅子が引き止めてくれてたような気がしますし、ね、その後まあ就職活動とかで履歴書を書いた時もそうだし、まあ、本当何をする時もこの椅子で座ってやってたんですよね。もちろん音楽の作詞を書く時もそうだし、小説書く時もそうだしね。でまあその椅子なんですけど、今年のね7月ぐらいかな、なんかその家の床になんか木屑が落ちてるんですよ、いっぱいね。 でこの木くずは一体どっから落ちてんのかなと思ったら、この実は椅子の背もたれから落ちてて、実は背もたれがもう割れかけてですね、こう崩れてきて、それで木くずがどんどん落ちてたんですね。確かにここ数年背もたれがガタガタしてるなとは思ってたんですけども、それであれ大丈夫かなと思って背もたれ触ったらですね、もうバキッと音がして、こう背もたれが割れてガタンと落ちたんですね。で本当もうあの何でしょう、ギリギリのところのバランスだったんだなという感じでですね、だからそれ以降、まあ、背もたれがない状態の椅子なんです今これね、でこう背もたれがない状態の椅子に座って作業をしてたんですけど、やっぱり昔の癖でちょっと油断したらあの後ろに寄っかかりそうになって落ちそうになっちゃうから危ないんですけども、で最初はね、まあ、背もたれなくてもこの椅子ずっとこれからも使おうと思ったんですけど、なんかこう背もたれがなくなってるのに無理やり使ってる、そのくらいもうこの椅子はもう負担がかかってるんだなっていうのもあるし、またそれでね、背もたれがないことで僕も腰が悪くなるってなっちゃったら、やっぱりいいパートナー関係じゃないので、じゃあやっぱりね、この椅子にはもう長年の、ありがとうお疲れ様ということで、もう引退のね花道を送る方がいいかなというふうにね、ちょっと思ったんですよね。で最後にじゃあ今回の本はこの椅子と一緒に書きたいなと思ってですね、これを二人の最後の共同作業という大げさかもしれませんが、でもそんな気持ちでですね、この本だけはあのこの椅子と一緒に書きました。でこの無事にこう原稿が脱稿して、終わってから新しい椅子を買いに行ったんですけどね、でもなんかまだ捨てられなくてですねまだここにいるんですけども、だから10月10日にね本が届いた時もあのまず一番にこの椅子の上にこの本を置いてですね、おかげさまでできたぞっていう話を椅子にしたんですけども、ね、まだまだ自分の文章の力っていうのは拙いものですし、まだまだでも伸ばしていきたいなと思ってるんですが、この25年間ね自分の文章の力をやっぱり育んでくれたのはこの椅子のおかげだし、これからなんかもっともっとね、なんかいい文章が書けるように、頑張って、新しいパートナーと頑張っていかなくちゃいけないなと思っております。本当に椅子ありがとうという感じでございますけどもね、そんな感じでこの椅子です、もうちょっとこの僕の家にいるんじゃないかと思いますけども、はい、まあ、そんな感じでね、無事に本ができまして、であとはもう岸井さんにお任せでね、一体どんなレイアウトでどんな本になるのかっていうのはもうお任せしたんですが、非常にねやっぱり知り合いとか職場の人に見てもらったら好評で、まずはまあ表紙が非常になんかね、まあ、僕見えないですけど、鉄拳さんというね、あの紙芝居芸人のイラストレーターの鉄拳さんが描いてくださった絵がすごくまず好評だし、あとこうレイアウト、大事なまとめのところは文字を大きくしてたりとか、ちょうどページをめくったところにインパクトのある言葉を入れてくれてたりとか、そういうレイアウトをねやってくださってて、それは僕全然指示したわけじゃないのでありがたいなと思ったし、やっぱりこう文芸っていうのもやっぱり総合芸術なんですね。作家、文章を書く人だけの力じゃなくて、そのね編集さんとか想定をする人、イラストを書いてくださる方、いろんな人のおかげで成り立ってる文芸というのはそういう芸術なんだなっていうのをね感じました。まあそんなこんなでね、人生初の、まあ、最後のかもしれませんが著書ができたわけですが、非常に幸せに思っています。ね、まあ、2024年はね、本当いろんなことがあった年でしたが、やっぱり何よりもこの本が作れたというのが一番大きかったのかなというふうに思っております。ね、でも本当この本ができたのは自分だけの力では全くなく、まずこの椅子のおかげでもあるし、岸井さんはじめね出版社の方のおかげでもあるし、でもちろん今まで出会ってきた友達、職場の方、いろんな方、ね、のおかげでできた本だなというふうに思っております。ありがとうございました。では最後に一曲聴いてください。
たくさん教科書読んで、たくさん授業を聞いて、勉強したことが全部嘘だって知ってた。散々頭を下げて、散々試験を受けて、手に入れたもんが全部ゴミだって知ってた。出来損ないの小説みたいな人生だけれど、何度も読み返してしまうお気に入りのくだりがある。その姿に憧れて、その背中を追いかけて、尊敬した人が実はカスだって知ってた。運命と信じ切って、反対を押し切って、勝ち取った愛が実はクソだって知ってた。没原稿の小説みたいな人生だけれど、思わず開いてみてしまう大好きな挿絵がある。目指すはそびえ立つ崖の上、届くは最善所棚の上、報われないのは承知の上、輝いてよマイノベル。専門家の名においてエビデンスに基づいて、語られてることが全部ガセだって知ってた。困難に立ち向かって、手痛い犠牲払って、頑張った夢が全部無駄だって知ってた。落ちのつかない小説みたいな人生だけれど、やっぱり会いたくなってしまう愛しいキャラたちがいる。求むは栄誉と宝の山、たまるは疲れと書類の山、このまま終わんのが関の山、輝いてよマイノベル。心はどこまで飛んでった、向こうの丘まで飛んでった、めくるめくる物語を描いて。
はい、ということでございましてですね、これは来年アップ予定の新曲でございました。マイノベルという曲でございます。まあ本当ね、事実は小説よりも来ないと言いますけどもね、本当人生ね、何が伏線になってるかわからないなっていうのをね、すごく感じています。でも本当に僕は出会いに恵まれてるなと思うので、生きているもんですね、人生は。ということで、今年もありがとうございました。皆さん良いお年を。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第31回出版記念スペシャル、この番組はただの趣味でお送りいたしました。また来年。
教科書読んで、たくさん授業を聞いて、勉強したことが全部嘘だって知っても、困難に立ち向かって、手痛い犠牲払って、頑張った夢が全部無駄だって知っても、破り捨てることはできない、大切なページがある。作者も予想できなかった素敵な伏線がある。